はい。ではですね、愛されセールス第2話、スタートしていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。まず第1話の復習からいこうと思うんですけれど、第1話で本当にですね、最も大事なことについてお伝えしました。で、それは何かっていうと、セールスが決まる条件ですね。セールスが決まる条件。これからですね、今日も含めて愛されセールスの中では大事な話っていうのをたくさんしていくんですけれど、もう第1話の部分に核心が入っています。それがセールスが決まる条件。これさえ覚えることができて、理解することができれば、あとはですね、導き出すことができるという、本当に最も大事な要素になっています。それが一つ目は、二つをもし満たすことができれば、高確率で購入してもらうことができます。で、デイ2のですね、メインテーマに、ここから入ってきます。デイ2のメインテーマ。メインテーマですね、メリットトークです。メリットトーク。で、セールスが決まる条件で、まあ、死ぬほど欲しいっていうのを、ここまでね、復習してきたわけですけれど、この売れない人っていうのは、商品の説明をして、売れる人っていうのはお客様のメリットについて話をしますよと、まあ、第1話でも軽く説明をしました。で、このメリットトークのメリットなんですけれど、なんでメリットトークした方がいいのかっていうと、このメリットトークというものを理解すれば、あなたが喋れば、どんな話でも、目の前の人は目を輝かせて、あなたの話を聞いてくれるようになって、お客さんに優しいですねとか、愛がありますねとか、話が面白いですね。私のことを考えてくれて、話してくれてありがとうございます。なんていう言葉をですね、言ってもらえて、成約率が上がってきます。で、逆に、このメリットトークをですね、理解できないとどうなるかっていうと、一生懸命に話をしてるのに、相手の人がですね、退屈そうな顔をして、セミナーしていても、なんかみんなあくびしてるし、早く終わらないかな、今日のご飯何かな、とかって、ズームで繋がってるのをいいことにですね、別のことしてるなんてことがあったりするんですけれど、田村くんはみんなの前でセミナーとかすることもあると思うんですけれど、その時に、お客さんがですね、退屈そうな顔をしてるのとか見たことあります？
そうですね。ちょっと経験ありますね。
あくびしてて、すごく口開いてるんだけど、そのあくびをごまかそうと聞こえないようにしようと思って、両手で思いっきり覆い隠すみたいな行動とか見たことありますかね？
はい、もうなんか首の音も聞こえたこともあります
それはひどいですね。もうちょっと
ね。
ね、話しててショックを受けてしまうこともあるかもしれないですけど、で、まあ画面で繋がってるから、田村くんのセミナーなんか聞いてても退屈だから、ちょっと今日のご飯何食べようかなとか考えたり、もうKindle 本目の前でね、画面映ってるからって読み始めちゃったりとか、Amazon でネットショッピング始めちゃったりとか、そういう人たちもね、結構いたりするわけなんですけれど、まあそういうふうになりたいのか、それとも、話面白いですねっていうふうに思われたいのか、もうこれで本当に天と地の差があるわけですけれど、メリットトークっていうのは、できるかできないかでこれだけの差が出てきます。で、どっちがいいですかということで、では早速スタートしていこうと思います。で、メリットトークっていうのはまず理解するってことなんですけど、家の断熱性の話っていうのをしようと思うんですけれど、和江さんは確か北海道在住でしたよね。
そうです、北海道です。
大丈夫ですか？北海道って言っちゃって見バレしないですかね。
あ、全然大丈夫です。
さすがにでかいから見バレしないだろ
はい、でっ
う。
かい
北海
の
道に
で。
和江も結構人数いるから平気かなって感じですかね。
はい、はい、平気です。
寒いですか？やっぱり北海道。
めっちゃ寒いですね。
寒いです
これか、
か？
はい、はい、寒いです。
はい。そんな、和江さんに断熱性の話をしようと思うんですけれど、
はい。
まあ、寒いところに住んでるってことなんで、この家の断熱性の給値が0.7で次世代省エネ基準っていうのを大きく上回ってるんですけど、どうですか？高いですよ、和江さん。
やっぱりよくわかんないですね。
給値0.7ですよ。やばくないですか？
わ かんないです。何、
次世代
何
省エ
と。
ネ基準っていうのを大きく上回ってるんですよ。
次世代、
すご
省
く
エ
ない？
ネ基準。
次の世代に省エネだって言われてる基準を大きく上回ってるんですよ。すごくないですか？あったかいですよ。
基準を大きく上回ってるなら、いいですね。って感じですかね。
はい。まあ、これはいわゆる商品の説明っていうタイプの説明の仕方なんですけど、で、これをメリットトークに変えるとどんな感じかっていうと、このお家の断熱性能は、ギネス記録に認定されてます。で、一般の省エネと言われている住宅の3倍の性能があって、まあ、例えば、 プリウスって車があると思うんですけど、プリウスはまあ省エネのエコカーだって言われてますけど、もし仮にじゃあプリウスがリッター20キロで走るんだったら、今回ご提案してるお家っていうのはリッター60キロです。3倍省エネってことですよね。つまり、まあ、北海道ってすごい暖房使って電気代かかると思うんですけど、だいたいいくらぐらいかかります？冬の電気代、暖房費っていうんですかね。
暖房費。冬は、うちはちょっと建物が大きいのもあって、びっくりするんですけど、去年の一番高くて1月は10万超え
あ、じ
で
ゃあ、
したね。
それは大変ですね。
はい、
も
大
し
変
仮
で
にじ
す。
ゃあ、10万円するものが、省エネ住宅だったとするじゃないですか。そしたら、このお家に変えたら10万円が、かかったものが3万円になっちゃうんですよ。
めちゃくちゃ嬉しいで
3
す。
分の1になります。ね、もし住宅ローンを組むとかでね、家を買う人って多いと思うんですけど、その時に、その7万円の差が出てくるわけですよ。同じ住宅ローンだったとしても、この省エネ住宅に変えることで、その7万円の節約になっちゃうんですよ。というの
素敵
が
です。
メリットトークです。なんとなくわかりました？全然違うよねっていう。
全然違います。
はい。で、